大暴走なんだ。
大暴走
ツッコミ番長って言われるぐらい自分の肩や頭も理解しやすくなったりするんですよね。
オンラインレーシングスクールゴーテイクプレゼンツアンドレース、この番組はモータースポーツが大好きなあなたにお届けいたします。皆さんこんにちは、パーソナリティの結川明日香です。さて今回はスーパー耐久、そして強女カップや FCR ビータ、そして松台に参戦中のレーシングドライバー岩岡真理恵選手と、アンドレース編集長で現役レーシングドライバーの和道こと三上和美さんにお越しいただきました。お二人ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。さて今日は速いドライバーになる秘訣を伺っていきたいと思います。この番組をご覧の皆さんもね、やっぱり速く走りたいという方がほとんどだと思いますので、今日はいろいろとお話よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
興味津々ですよ。
全部聞きた
い。そうですよね。
余すことなく
いっぱいですよね。と言いますもですね、皆さん、岩岡選手は幼少期からねカートをやっていてとかっていうわけではなくって、大人になってから免許を取ってその後にレースデビューされたというところで、はい、遅咲きと言いますか、
雑草魂で今まで
雑草
魂
で
走ってきました、
ね、そこからのね改革プリがすごいですけれど、はい、というところでこれからね始めようという皆さんにも参考になる部分多いかと思いますのでね、いろいろと伺っていきたいと思います。
どうでしょうか岩岡選手、はい、速いドライバーには素質みたいなものっていうのはあるんでしょうかね。やっぱり
車を感じ取る能力だったりとか、あタイヤの性能を引き出す能力とか、うん、そういう方々ズバ抜けてるなと思いますね。
カズミッチどうですか、この点については
教えてください。でも私ね、岩岡さんを初めてした時に、うん、絶対に4歳ぐらいからカートレースやられてる方だと思ってそうじゃないって伺ったんですけど、信じてないぐらい本当に速いドライバーさんで聞きたいです。
そうですか、
はい、
ご自身ではそういう資質が自分にあったから速く走れてるんだなっていう実感があるということですかね。
いや私にはなかったです。
そうなんですか。練習の中で培っていったっていう感じですかね。
は
い、
最初はセッティング何変えてもわからないし、うん、どこがどうなってるのかも感じ取れてなかったですし、はい、最初荷重って何って感じでしたし、ブレーキ踏まずアクセルを踏んだもん勝ちだと思ってたので、うん、むしろもう大暴走なんです。
大暴走
危ない危ない今思うと
そんなところから急成長されて今があるということなんですけれど、速さを追求する上で基本的なドライビングテクニックというのがあったら教えていただきたいんですけれど、
まずはやっぱり荷重を感じること。
荷重を感じる、
荷重を感じる、
はい、車が今どこに重さがあってとか、ブレーキ踏んだらやっぱフロントがダイブしてとか、ハンドル切ったら横に行きますし、アクセル踏んだら後ろに行きますけど、はいはい、それをいかに滑らかにしていくのかがやっぱり速く走るためのコツだと思いますし、それができないとコーナリング中のスピードとかも上げていけないと思いますので、
ね、でも今ね滑らかに走るのが速く走る秘訣とおっしゃいましたけど、滑らかだとゆっくりっていうイメージがあるんですけど、
確かに
ガンガンじゃダメなんですか。
そうなんです、実は暴走してないんですよ。
暴走してない
電車の速い人たちって、っていうのも車ってハンドル切っても切ったところに棒がついてるじゃないですか。そこからなんかパイロットだろうなんだろういろんな部品がついてのタイヤがあるんですよね。ってことちょっとこんだけ切ったらタイヤに伝わるまでにすんごいいろんなことを返してるんですよ。それをピュッてやってもすぐ反応してタイヤまで伝わらないので、はい、伝わらせるためにゆっくりゆっくりこっち行くよって導いてあげないとタイヤも反応しきれなかったり、すぐ動いてもタイヤだけ表面は動くけど、うん、中まで温まらないからゴムが掴んでくれなくて路面を捉えられないとか、
うん、タイムラグじゃないですけれど伝わるまでに少し時間があるということなんですね。
実は丁寧な運転が速く走るコツ、う
ん、ドライバーさんたちすごくお上手に運転されてるんですけど、丁寧っていうワードがちょっと私新鮮だなというふうに感じたんですけれど、和道どうです。
今お話を聞いて、うん、F1 の車載カメラを思い出したんですが、うん、F1 ドライバーとかあんな速度で走っても高速道路を鼻歌歌って走ってるようにスイスイって 200-300 キロ出しちゃってるのとちょっと近いというか一緒ってことですか。
そういう感覚なんですね。
スピードが高くなればなるほど、うん、丁寧に運転しないと、うん、雑な運転などどっか飛んでっちゃったりするので、
でも丁寧でも早く走んなきゃいけないですよね。のんびりとは違いますよね。
のんびりとはそうですね、
そこの違いはだいぶあるということなんですね。
はい、
速く走る上ではですね、タイム短縮という意味でコーナリングカーブのところを速く走るというのがね非常に大事になってくるかと思うんですけれど、はい、岩岡選手はどんなところに気をつけてコーナリングを走ってるんでしょうか。
コーナリング攻めようと思うと、うん、ブレーキどこまででも行きたくなりません。
あ、ごめん、昨日怒られてます。
そうなんですか。
詰めればいいわけじゃないと。アクセルも速く踏めばいいわけじゃない。
まさに、はい、昨日怒られたばかり。
毎日ね、毎日日々ね、はい、監督に昨日電話で怒られました。もう成長してくれと。は
い、ドルッキー私もそうだったんです。ツッコミ番長って言われるぐらい。
ツッコんでるのは、プロドライバーの方と比較して、ブレーキングポイントむしろ私の方が奥で踏めるんですね。でも、ボトムがやっぱ10キロとか違ったりとか、ボトム速度一緒でも、ブレーキングからボトムまでの速度が5、6キロ違ったりするんですよね。
はい、そう。
今そこを乗り越えられなくて困ってるんですけど。
すごいわかります。行けば行って早い気持ちになるんですけど、結局その先でコーナーってやっぱ角度とか決まってるので、スピードは落とさなきゃいけないので、はい、予想以上に落とさないと曲がりきれなくなっちゃったりするので、だったら手前でブレーキングして、うん、余裕を残しながらコロコロっていった方が全体的なボトムスピードは上がります。
言ってることわかるんですけど、
理論的にはね
できないですよ。できないですよ。
最初ずっと私もそれがあります。やっぱ行けるとこまで行っちゃいますし、でもその後に構えてるのがアクセル踏むことじゃないですか。
わかります。
はい、突っ込めば突っ込んだほどアクセルって開けられなくらいです。なんか曲がるの待たなきゃいけない時間が長くなっちゃう。
はいはい、
そしたらそのアクセルをじゃあここから踏んでいこうって思ったら、そこからやっとブレーキがちょっと手前に自分の硬い頭も理解しやすくなったりするんですよね。
要するにガンって攻めてボトムを落とすよりも手前でしっかり向きを変えて加速する場所を誰よりも早くってこと。分かってるんですけどできないんですけど。
そうですよね、う
ん、なかなか
ね。
どうやったらそうなれるんですか。
私の場合はこの週はタイム落としてもいいから、うん、とにかく自分がアクセルを踏み出したいポイントを見つける、うん、はい、でそこから踏んでいきたいと思ったら、じゃあそこから行けるとこまで突っ込もうって思います。
今の走りで速くなれないんだったら一回タイムは捨てて、うん、チャレンジしなきゃいけないということですか。岩岡選手がレースデビューされてそこに気づくのにどのくらいかかったんですか。
どれぐらいでしょうね。ずーっと突っ込み番長って言われました、うん、って言われてて、 S 帯のドライバー予選でトップ取った時の年あたりから突っ込むだけじゃダメなんだなっていうのを気づいたんですけど、今でも私そうなんです。はい、自分の持ってるスピード域がいけるっていう範囲が高すぎて、うんうん、実はその10キロ落とさないと曲がれないのに若干の誤差があったりする。
10キロ若干じゃないですよ。
10キロ若干じゃないけど2キロだか3キロだか、はい、なかなかでも自分の考えとすり合わせるの難しいじゃないですか。でも練習してで、ふとした時に車の動きがすごい分かる時が来るんですね。
分かる時が来る。
アクセルなんかここからうまいこと踏めたなみたいな、染みついてきた練習の中で多分適正なのが分かり出して、そこから比べてみるとブレーキのポイントがちょっと手前になってたりとか、逆にブレーキの動力を弱めてじゃあボトムスピード上げてみようだったりとか、いろんな考え方の幅は増えてくるの。
今おっしゃってたことをまとめますと、スポーツ走行も30分3もあったらがむしゃらに攻めるのではなくて、毎回チャレンジして変えてしっかり考えるということですかね。
はい、
どうしてもスポーツ走行とか練習って分かっててもタイムを追求しちゃうん
ですよね。
メカさんとかもやっぱ見てるじゃないですか。あなた切り替えられないんですけど、
私あの宣言します、メカさんに。今は私車で慣れるんで、タイムどうこうじゃなくて、とにかくブレーキのリリースだったりとかを練習してきますみたいな。タイム出ないと思うけど今後頑張りますので、
でみんなに宣言をして、今は違うんですよ、
今は違う、私はそこのレベルじゃないみたいな、言ってちゃんと課題を伝えれば、お前タイムが出てなくてセットがどうのみたいな言われることも少なくなるかなと思う。
宣言しておくことでね、注意もされなくなるというところで、
自分でも切り替えなきゃ
いけないので、自分への戒めというか、もうタイム気にするな、
はい、
次回の練習ではトライしてみます。
そうですね、
それもぜひね取り入れていただければと思います。それではですね、まだまだお話を伺いたいので、岩岡選手また次回もご出演いただいてよろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。お願いいたします。
ということで今回ね、非常に有益なお話を聞かせてくださいました。岩岡マリエ選手、そしてカズミッチもありがとうございました。
ありがとうございます。
お相手はゆいかわあすかでした。それでは皆さん、また次回もお楽しみに。さよなら。
この番組はレーシングスクールゴーテイクの提供で運営しています。レーシングスクールゴーテイクは月額 1.1 万円から自宅でプロから走りを学べるオンラインをメインとしたレーシングスクールです。例えばプロのレーシングドライバーはテスト走行時やレース中のフリー走行の合間にピット内で オンボード映像やロガーデータを見て走りを分析したり、車両のセッティングデータを集めます。 GoTake のレッスンの柱もそれと同じ。生徒様から事前にお送りいただいた走行映像やデータを画面上で共有しながら分析・アドバイスを行います。また今後はインストラクター出張レッスンの開講も準備しています。ぜひあなたも最短距離で安全にタイムアップしましょう。 GoTake インストラクターが全力でサポートいたします。